ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。
社会医療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として組織として社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師、看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。
11月前半のラジオ健康プラザは皆さんのお口をケアして健康な暮らしを目指すお口元気のコーナーです。今回は日光記念メディカル情報9月号に掲載されている手術器と口腔機能管理のことについて一緒にお勉強していきましょう。お話しいただくのは日光記念病院地域連携室の吉野浩介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
手術器と口腔機能管理や口腔管理の重要性については口腔管理センターの開設以降にもお口元気というトピックスで加藤センター長や歯科衛生士の皆様に何度かお話しいただきました。吉野さんは事務系の職員の方ですが、口腔管理にも関わっているんでしょうか？
はい、普段私は地域連携室という部署で、地域のクリニックの皆さんと当院の間で行われる患者さんの紹介に関する業務を中心に行っています。今回は手術器と口腔機能管理の推進を目指す口腔管理委員会の一員として収録に臨んでいます。そこでは手術器と口腔機能管理というものを皆さんに広く知っていただき、より良い術後の経過がたどれるようケアしていくためにはどうしたら良いかということをメンバーで毎月ミーティングしています。今回のお話では実施の保険適用対象が広がったことで以前よりも対象となる患者さんが増えたことについてリスナーの皆さんにお知らせしたいと思ってます。
手術器と口腔機能管理という言葉を今回初めて耳にする方もいらっしゃるかと思いますので、簡単にご説明いただいてもよろしいでしょうか？
はい、手術器というのは外科手術の前から後全ての時をまとめた言葉になります。現在はこの言葉の中にはがん治療で行われる化学療法や放射線治療、緩和ケア、そして主治医の先生や看護師が専門的な口腔管理が必要だと認めた患者さんに対して歯科衛生士や歯科医師が口腔管理を行ってます。
手術器という言葉が外科治療の術前から術後までを含めた言葉だということでしたが、外科手術って全身麻酔や部分麻酔などもありますよね。そういった区分はどうなっているんでしょうか？
実はここが今回お伝えしたかったことなんです。保険適用対象の範囲が広がりまして、以前からお話ししていた全身麻酔の患者さん以外にも部分麻酔や脊椎麻酔での手術も保険診療による手術器等口腔機能管理の対象となりました。
なんとそうだったんですね。以前は全身麻酔の方がと伺っていたような気がするんですが。
はい、以前このラジオで手術器と口腔機能管理について詳しく紹介させていただいたときには、確かに全身麻酔で外科手術を予定されている患者さんが対象でした。この時はお口の中が乱れている場合、その菌が呼吸用の管に付着し気管支や肺に入り込むことで術後の肺炎発症が増えるというお話をしていました。
そうでしたね。
でも今はそれだけではなくて、術後の回復には栄養の摂取が必要だということから口腔管理を実施することも増えています。例えば歯が痛いときって食事も億劫になったりしませんか？
そうですね、痛みが気になってしまいますので、あまり噛まなくなったりとかあるかもしれないです。
栄養摂取の基本はやはり経口摂取です。つまりお口の中がお食事できる状態に整っていることが大切です。お食事をしっかり噛んでいただく、 お口の中での過剰な雑菌の繁殖を防ぐ、そういったことも手術器と口腔機能管理が担うようになってきてます。栄養が摂取できないと術後の回復にお時間がかかったりします。例えば術後を安静にする必要があったり、接触期間を設けられる場合があったりします。手術する部位によってはご自身での口腔ケアが難しくなる場合もあります。この結果、お口の中が粘ついたり乾燥したり、歯周病や炎症が起きたりなどの口腔環境の乱れが起きたり、お食事がしにくくなったりします。そうするとお食事がしにくい、栄養摂取がうまくできないということになるんです。
そう考えると、この手術器と口腔機能管理は手術を受けている方だけでなくて、日常を過ごしている私たちにも当てはまると言えますね。
そうですね。普段の暮らしの中でも栄養摂取にはお口の中の環境を整えることが大事なんだと思っていただけると良いです。さらに言うと、経口摂取をしていない、点滴や胃ろうから必要な栄養を摂取している方の口腔環境も重要です。そういった方でもお口の環境が良くないと誤嚥性肺炎の危険はありますし、お口の中は不快な症状は辛いものです。ですので、医師や看護師から手術器と口腔機能管理を行った方が良いと勧められましたら、より良い術後の経過のためにもぜひ口腔管理を受けていただけると嬉しいです。
今回のラジオ健康プラザは、お口元気、日光記念病院で行っている手術器と口腔機能管理の対象患者さんの広がりについて、口腔管理委員会メンバー、地域連携室の吉野康介さんにお話しいただきました。吉野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の内容は広報誌日光記念メディカル情報9月号に掲載されています。JR 東室蘭駅、JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナル、幌別にある上別中央ショッピングセンターアーニスなどでも配布しています。ぜひ手に取ってご覧ください。日光記念病院内では各外来窓口、総合案内でお渡ししていますので、気軽にお声かけください。ここで日光記念病院からのお知らせです。広報報告室、神田さん、お願いします。
11月15日水曜日午後14時から室蘭市市民会館にて第2回日光健康ゼミナールを開催いたします。今回のテーマは骨折と骨粗鬆症の予防。講師として当院整形外科八代啓太医師がお話しするほか、管理栄養士や理学療法士による骨粗鬆症予防のワンポイント講座も予定しています。高齢化が進む現在、性別を問わず罹患する方が増えており、メディアに取り上げられることも増えている骨粗鬆症。進行すると骨折しやすくなるだけでなく、寝たきりになってしまうなど、生活の質の低下につながることもあります。みんなで骨粗鬆症を予防して、健康寿命を伸ばしてみませんか？参加料は無料。事前予約は必要ありません。11月15日の午後は、ぜひ室蘭市市民会館へお越しください。
広報広告室、神田さん、ありがとうございました。
ラジオ健康プラザ。この番組は、社会医療法人ボコイ、日光記念病院の提供でお送りしました。